改めておはようございます。昨日ですね、瀬野の公民館で上手な会話術というのがですね、 NHK の清川徹アナウンサーを招いて行われました。これはいいわと思ったんですよね。今でも40年のキャリアのあるアナウンサーなんですが、今でもこの初めの一言に、こうオープニングの初めの一言にですね、40年経っても今も悩まされていると言われるんですね。はあ、初めの一言というのは大事ですから、皆さんの気持ちを自分の方にグッと引き寄せることができるかどうかという、その雰囲気を整えることができるかどうかということで、短い初めの言葉をですね、こう考え出すのに非常に悩んでおられると聞きました。嬉しかったですね。それなら僕たちが司会の時に最初の一言を言うのをこう悩んでもあずってもですね、ああ大丈夫なんだなという、そういう思いでですね、安心感とともに今日ここに立たさせていただいてるんですよね。特別な会話術というのはないんですが、話に行き詰まった時ですね、何を言おうかと思っていろいろ項目をチェックしたりして書いとって、それを言おうかとこう悩むそうですが、言われることは相手の言うことをですね、相手の言うことを一生懸命聞いてあげたら会話はつながると言われたですね。自分のことを言うんでなしに相手のことを一生懸命聞いてあげる、そのことはどうなんですかとか言ったら、どんどんどんどんね、話が進んでいくとこう言われましたが、幸子がですね、家内が、あがなことを質問せにゃいいのに、いうようなことをね、質問しました。何だと思われますかね。ゲストをお招きして料理を作られて、自分の好きなものはいいですが、自分の嫌いなものの時に、ああ上手においしいですねと、どうされるんですか、嘘を言われるんですか、どうでしょうかと言ってこう尋ねたんですね。またがなことを言って思ったんですが、秘密なんですが、 NHK に言わないでくださいよ。カメラがですね、ちょっとね、自分の手元よりこう上に映された時に、嫌いなものを、ちょっと横に寄せるそうで、横の方に寄しといて、そして自分の好きな美味しいところを食べて、うわーこれは美味しいですね、珍しいですね、嫌いなものはこっちですよ、そういう方法をね、取っておられるそうです。ああ、いろいろ工夫しておられるなと思ったんですが、一つびっくりしたことはですね、入ってこられて挨拶されて、ものすごい声が、ね、響くんですね。いつも4メートルから5メートルの人に対する話しかけとして訓練しておられて、わあ、清川アナウンサー、どこにマイクを、ね、隠して、どこに隠しておられるんだろうかと、いろいろ見たんですよ。この中の方もですね、こう横から見ると隠しておられないんです。地声なんです。大きな声で張りのある声を出してですね、これにはね、プロだなと思ってびっくりしました。皆さんも大きな声が出せるようにですね、これはね、子供の時からが大切そうですが、外で遊ばすことだそうです。子供、そしたら殴った、やられた、喧嘩した、痛い言うてね、大きな声でね叫ぶ、それがね、一つのね、訓練になるそうです。これが、ね、生涯ね、自分の生活について回るものだとこう言っておられました。非常に感謝して帰ってきました。そして今日のメッセージは、横から見た十字架、今までにあんまり聞いたことがないような題なんですが、一つ、ごめんなさいね、できるだけ大きな声でと思ってもですね、腹に力が入らんもんですが、だんだん声がちっちゃくなったら、誰かそこらでちょっとね、手を挙げてください。そしたらね、また盛り返してですね、大きい声を出すようにしたいと思いますから、手術の経過をこう交えながらメッセージさせていただくわけなんですが、前回明かしさせていただいたこう入院生活のこう明かしと重なったり重複しているところがあるかも分かりませんが、大腸がんの手術処置、復興強化解毛部切除術、田原先生ならスラスラ読めるかも分かりませんが、なかなか難しいんですが、新しい 手術方法が回復されて、要するに実験 第1号ということなんですが、皆さんのお祈り、また見舞いに来ていただいてですね、ありがとうございました。実験台は成功したんですが、この実験台という言葉をね、少しね頭 の隅に残しておいてください。あとのメッセージにつながってきますから、皆さんに本当に感謝しております。そして手術処置してくださったのは先生や看護師さんなんですがね、がんだと言われてもそのがんの気持ちが全然湧いてこないんですね。落ち込んでたの方は家内なんて、家内が手術受けるんかいうような顔をしておりましたが、そして手術当日になってもですね、全然何の心配もないんですが、こう平安をずっとねこう与え続けられていたためにですね、癒してくださるのは背後で、先生方や看護師さんの背後でこう働いてくださるのは神様、主ご自身の御手が働いてるんだなといって、こう実感、平安を実感するといったらおかしいですが、本当に平安にこう包まれておりました。自分は守られてるんだな、支えられてるんだなという、そういう思いが強くなってですね、私の命はイエス様の命の袋に収められているという、そういう命の袋に収められて、こう支えられているんだという実感しましたが、聖書の中にですね、命の袋ということがですね、一箇所だけ出てくるんですね。一箇所だけ出てきますが、これはアビガイルという女性がダビデに対して言った言葉なんですが、人が逆らって立ち、お命を狙って追い迫ってきても、お命はあなたの神主によって命の袋に収められという、こういう言葉なんですが、がんが逆らって立って追い迫ってきても、主によって主の命の袋に入れられて守られてるんだなという、その時に実感した言葉なんですが、もちろん皆さん主の命の袋に収められて守られていた方々も、亡くなった方があります。亡くなられたのではなくですね、本当の天国の命の袋の方にですね、引き上げられ、帰っていかれたんだと、今本当の平安な命の袋の中で生きておられると思います。瀬野をですね、離れない、家内は寒いけん、早どっか行こう、どっか行こう、もちろん先立つもんもないわけなんですが、瀬野をね、離れることのできない理由があるんですね。動物が好きなもんですから、いいですね、トカゲは出るし、ヘビは出るし、小鳥はもうね、ウグイスがね、さえずり出して7月までね、ウグイスが鳴くんですね。朝起きたらずっと鳴いております。そしていろいろな川には魚がおったりですね、こう動物の関わりというんでですね、離れることができないんですが、ちっちゃい時ね、鶏を飼っておりました。鶏をですね、そうすると卵を産んで21日間親がこうやって放卵というんですか、卵を温めるわけなんですが、時々ね、親をちょっとこう動かして、卵がどうかなとこう動かすの、そしたら親がカツンとして手をね、こうこつくわけなんですが、たまたまタイミングよく21日目か22日目にですね、ちょっとして、その時にヒナがくちばして殻をね、中からコツッとね、こうつついて、こうひびが入って出てくるんですが、全部の卵がそうして割れるのか、親がこう手伝って割れるのかは分かりませんがね、その時には嬉しかったですね。こう手のひらにそのヒナをそっと乗せてですね、じっと見つめて、お前の命はわしが守っちゃっとるけんなそんな感じでですね、自分がこのひなを守っているのだという思いが強かったですが、じゃあ世の中の人は濃すいですね。夜店でひなを買って帰ったんですが、少し大きくなったら卵産むだろうと思って可愛がって飼ってたんです。だんだんここに伸びてくるんですね、トサカが。ああ、これはメスでなしにオスなんじゃと思ってがっかりしたことがあるんですが、皆さんの命もですね、今神様の御手の中にこう大事に守られていて、命の袋にですね、 収められていると、そのように思うんですね。そして神様はお一人お一人を自分の手のひらの上に乗せてですね、じっと愛のこう眼差しをね注いでいてくださっていると、このように思います。あの大人ですからね、教会、ごめんなさい、あの大学病院内でこう嬉しそうな顔をしとるのもね、大人げないと思うんで、恥ずかしい、大人げないと思って、その嬉しさ喜びをね押し殺そうとするんですね。押し殺そうと努力するんですが、しかしある時あの一人の看護師さんが、大田さんの嬉しそうな顔を見ると私たちも嬉しくなりますよと、こんなにあの言われたんですね。あ、嬉しさというのはですね、無理して押し殺したり押さえつける必要ないんだと思って、素直にですねあの顔に出すこと、これがねいいんではないかと思いましたが、3月14日の広志牧師のメッセージの中に覚えておられるでしょうか、チェックポイントがありました。自分の信仰を周囲の人に話すことができますかと言うんですね。自分の信仰を周囲の人に話すことができますかというのがありましたが、喜び嬉しさをですね顔に表すことは自分の信仰を周囲の人に話しているのではないかと、そのようにあの思うんですがね、皆さんいかがでしょうかね。もう一つ好きなことがあるんですが、ちっちゃな子供がですね口にもう多分なんか美味しそうな飴玉かなんか入れたりな思いながら、取られたらいけないと思うかどうか分かりませんが、一生懸命力を入れて口を、そして顔はねものすごく嬉しそうな顔をしてるんですが、そしてあのかごんで、かがんでいいんです、かごんでいい、あのかごんで子供と同じようなこう目線になってですね、その口何が入ってるの、口を開けてみてと言ったら、初めはね余計口に力入れるんですね。いや顔見たら嬉しそうなんですからね、2回3回と言うと、ちょっと見せてと言うとですね、口開けて見せてくれるんで、ドロップスが入ってるんですね。やっけ、あ今でもドロップスというのはね売っているのかと、ね、そのようにね思って、しげしげと嬉しそうなねあの子供さんの顔を見ましたが、一旦口を開けると子供はねもうね大丈夫、取られんと思うんでしょうか、もう口を開けて嬉しそうなあの顔をしておりましたが、手術が終わってベッドの上でね、何かこう物足りないというか、何か忘れてる、その何かが分からんのですね。全身麻酔がだんだん溶けてくる時ですから、何を忘れてるのか、何か物忘れしてるという。だからね、聖書でも読めば少しは頭がすっきりするのではないんだろうかと思ってですね、部屋に入ってこられた看護師さんにですね、恐る恐るですね、肩をつぶんで恐る恐る、ちっちゃな声でですね、あのと言ったら、看護師さん、何ですかって声、あんまり声がちっちゃいもんですから、あの聖書を読んでもいいでしょうかねと、こう言うと、漫画はダメらしいですね、漫画は笑うですから、腹に応えるですから、漫画はダメですが聖書ならいいでしょうと、あまり長く読まないようにと言われてですね、こう聖書を読むことをですね許していただきました。聖書はですねどこで読んでもねいいんですね、あの遠慮することはありませんからね、神様は導きをこう与えてくださいます。あの病院では24時間体制ですから、看護師さんがね、あの3人交代されるんですね。そして体温とか、まあ、いろいろチェックされて、お腹の方聴診器あの当てられたり、今ぐるぐる言いましたねとか言われて恥ずかしい思いがするんですが、薬の空袋をチェックされるんですね。薬の空袋、薬飲んだっけ思ってゴミ箱にパッと捨てるわけにはいかんのんですね。その薬の空袋をちゃんと容器に残しておいて、飲みましたという証拠にですね置いとくんです。そしたら看護師さんが入って、あ薬も飲んどられますね、パソコンに打ち込まれるんですね。あはい、体温もなんぼですねと、もしイエス様が私の罪をチェックされたら、ものすごい数えきれないような罪がいっぱい項目に出てくるんではないかと思うんです。皆さん大丈夫なんですね。イエス様はね、罪のチェックだけはなさらないんですね。罪は全部ね忘れてくださっています。そして入ってこられる看護師さんがですね、 お仕事中お邪魔しますと言われるんですね。大丈夫ですよ、お仕事中ではありませんから、今は入院中ですと、このように言ったらですね、看護師さんがすごいね、笑われて、そしたらね、なんかね、ハートとハートがつながったような気になってですね、ほっとして、どちらもほっとしてですね、こう笑い合ったことがあるんですが、大げさですがね、こう聖書を読むことが公認されてですね、そして楽な、言ったらおかしいですが、楽しいひとときを過ごさせていただきましたが、看護師さんは8時間交代ですね。やがイエス・キリストは365日24時間体制なんですね。365日24時間体制、大変だと思いますね。ちょっと休憩しようかという、そういうことにはいかないかと思うんですが、このヨハネの5章の1から18節で、ベトザタの池で38年間病気で苦しんでいる時にイエス様は癒されてですね、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言ったら、すぐその下元気になって起き上がってですね、自分の下に引いてたものをこう担いで歩き出したんですが、それを見たユダヤ人たちがですね、今日は安息日だ、今日は日曜日だ、立法ではそんなことをすることが許されてないと、こう抗議非難したんですが、その時のイエス様の言葉をここに書いておりますが、私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ、ヨハネ5の17ですね。キリスト休み返上で24時間体制で働かれました。そのために疲れを覚えてですね、そして朝早くも山に行って乗られたりされました。疲れを覚えて船の中でうとうとっとね、仮眠を取られるほどの疲れがありました。24時間体制というのはですね、本当に私たちが考える以上に大変なんだなとこう思います。3日目にですね、トイレに行こうとしたんですがね、ベッドから立ち上がったらガクッと頭から椅子に突っ込んで、そしてこちらの柱にこうついてですね、格好があり、なんとか自分で思っても全然ね、力が、手も足も力が入らんのですね。全然痛くないんですよ、痛くない、力が入らない、おかしいなと。そしてあと今でもこうその時のあざが残ってるんですが、瞬間的に皆さん経験された方があるでしょうかね、ジェット機が航空を飛んでる時に乱気流に巻き込まれてガクッと落ちることがあると、そして座ってる人が天井の方にぶち当たったりすることがあると、僕はぶち当たるでなしにガクッと逆に落ちたんですが、なんでこんな時にそんなのが頭の中にこう瞬間的に出てくるかなと思って情けなくなりましたが、物音でね、看護師さんがすぐ飛んでこられて、よっぽど大きな音がしたんかなと思うんですが、そしたら一人でね、起こそうと、ここに頭を入れて起こそうと、こんな男ですからこう起きんのです。もう一人の人をすぐ携帯で呼んでですね、二人でここに頭を入れてね、こう座らせてくださいましたが、ああダメだな、恥ずかしいなと、このようにね思いましたが、急に血圧が下がるとこうそういう症状が起きるらしいんですが、一番恥ずかしい思いをされたのはやはりイエス・キリストでしょうね。十字架の上で嘲笑われ、罵倒され、血を流しながらですね、それにね耐えておられたんですね。ああ自分たちの恥ずかしいとかいうのはくそったれ何でもないんだという、このような思いになりますが、私がね一番嬉しかったことがあるんですね。一番嬉しかった、多分ね私が言うと聖書だろうと、全然違うんですね。聖書ではないんですね。たわいないことですが、4日目にですね、その前にガッツンと突っ込んだためにかどうかわからない、4日目にねおならが出たんですね。大きなおならが、そうするとパンパンに張ってたねこう腹がですね楽になってですね、そしてお祈りをしたわけなんですが、主よ感謝します、これで私は生きていきます、楽になりました。大げさですね、おなら一つで主よ感謝、これで私は生きて いけます。こんなお祈りは聞いたことがないと思われるんですが、本当にあの手術の経験のある方はね、少しは分かってもらえるかも分かりませんが、外面はですね、非常にね真面目でかっこよくてそのように映ってるかも分からないんですが、内というのはですね、内側は本当に日常生活の小さなことにですね、つまずいたりね、あの振り回されたりあのすることがあります。そして大学の実験第1号というのはね、あの成功したわけなんですが、その時に手術3日前に倫理委員会が開かれてですね、決議されて新しいあの方法で手術するということがね、あの決定されました。そしてこう倫理委員会が開かれて許可をいただいた先生がなさるんですが、もし失敗したらですね、人間の実験台には失敗がつきもんですね、もし失敗したらどうなるか、誰が責任を取るかということでですね、じゃあ先生方病院側と私も半分責任を持ちますということでですね、あの承諾書というんでしょうか、6通の承諾書にサインをして双方が責任を取るということであの行ってもらいましたが、新しいこう手術方法がですね成功して、あの担当医の吉光先生と言われるんですがね、嬉しそうな顔をしてですね、こう握手してくださいました。私もね、いろいろな方にすぐ手を出すんですが、吉光先生の握手は違いましたね。両手を持って固く握って、もうね頭をすごいね低く、こっちが頭を下げる番ですよ。低く、こんなに頭を低く下げられた先生は見たことがないと思いましたがですね、手をしっかり握ってですね、あの力強いものでした。イエス様の手はですね、大工ですから、医師やも左官もいろいろなことを全部された手ですから、本当にゴツゴツした力強い手だと思うんですが、一回握手してみたいと思うんですがね、その吉光先生はですね、握手して顔を上げられた時にですね、安堵の表情にですがね、本当ホッとされたこう表情がですね、あの顔にこう浮かんでおりました。私がやったんではなく、私はあの単なるあの実験台ですね。これ行き過ぎました。台で横から見た十字架、キリストの十字架はですね、あの罪を許す神の実験台ではなかったと思うんですね。キリストの十字架は罪を許す神の実験台、私たちの実験にあたり本当に失敗という可能性がたくさんあるわけ、二度も三度も行わなければなりませんが、神様の実験台は一回限りの完全なこう実験台だったんですね。一回限りの完全な実験台、罪を許す神の実験台。イエス様は従々にですね、あの神様に従われました。十字架をこうあの見上げるときにですね、十字架を見下ろすということはないんですが、大概こう十字架を見上げるわけなんですが、秀子先生、今度の礼拝のメッセージは横から見た十字架にしますと、秀子先生が冗談交じりにですね、下から見た十字架にしたらとこうあの言われたんです。そういやほうだな、低い十字架がないな、でどこを見ても高い位置にこう掲げられて下から見上げる、特にヨーロッパの教会とかカソリックの教会、高いこう屋根の上というんでしょうか、そこにあの十字架があの掲げられてるんですが、今日はね、皆さんは上からでも横からでも下からでも正面からでも自由に見てくださっていいですからね、あの自分の思うような方法で十字架を見上げてください。ここでですね、罪を許す神の実験台、十字架は罪を許す神の実験台、多分こんなことを言ったらですね、偉い先生方は今度は代打に講談でメッセージさせてはいけないと言って怒られるかもわからないんですね。世間願わくばこのホームページが読まれませんように。まあこれもあの神様の御心かもわかりませんが、本当に神様は実験が成功しました。 一回限りの実験が成功したんですね。そのために神はキリストご自身のもとに、ね、引き上げられました。もう一つ、横から、いいですね、出てるですね、横から見た十字架の、2番目ですが、父なる神に対するこれは従順を表しているんではなかろうかと、このように思うんだ。父なる神に対する従順、有名な聖書の言葉ですが、フィリピ、今ではフィリピになってますね、フィリピの信徒の手紙 の、 2章から、ここには9節まで書いてありますが、11節までお読みします。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです、とあります。罪を許す実験で父なる神様に対する従順を表している。そのために神様はキリストをですね、高く引き上げてくださいました。父なる神様の目には罪を許す実験台、どのように映っていたんでしょうかね。これは最初の修法にも読んでいただいた言葉なんですが、これ新改訳ですね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。この言葉はバビロン捕囚で苦しんでいたイスラエルの人々に対する語りかけなんですが、苦しいところから解放して、そして贖うという、神様はご自身の愛の家にご自分の民を全地から贖い、そして買い戻されるという予言なんですが、これはイスラエルや私たちだけに対する語りかけではないように、私はね、ベッドの中で思ったんですね。神のキリストに対するご自身の語りかけもここにね、含まれているんではないかと思うんですね。私たちクリスチャンに対する語りかけであると同時に、神様は自分の愛する子、十字架にかかっているキリストに対するこう語りかけも含まれていたんではないでしょうかね。ちょっと変えてみました。私の目には、これ神様ですね、私の目にはあなたキリストの罪を許す実験台は高価で尊い、私はあなたキリストを愛している。神様の目にもそのようにね、映ったんではないかと、このように思いますが、皆さんいかがでしょうかね。父と子は固い絆で結ばれています。それゆえに、私の目にはあなたは高価で尊いと神様はね、こう言っておられると思うんですね。ゴルゴダの十字架はですね、今でも日本人で、私も何回も聞きましたが、あの十字架は呪われた十字架よ、言ってからこうよく言われました。なんでよ、その宗教信じにはいけんのか、日本にはいっぱい宗教があるのに、とこういうことなんですが、神の目にはですね、人々の目には呪われた十字架と映りましたね。しかし神の目には美しい十字架として映ったんですね。神の目には美しい十字架として映った。これも新改訳の言葉ですが、伝道の書、今は、ごめんなさい、急に忘れました。伝道の書の言葉ですが、神のなさることはすべて時にかなって美しい。あ、コヘレトですか。ごめんなさいね。今は新共同訳はコヘレトになっていると思いますが、新改訳では神のなさることはすべて時にかなって美しい。 父なる神様の目にはですね、罪の許しが完成した十字架として映ったんですね。罪の許しが完成した十字架。私たちも神のなさることは全て時にかなって美しいと、このように言いたいと思います。そしてイエス様は十字架の上で7つの言葉をこう言われたと言われるんですが、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、有名な言葉ですね。マタイの27-46ですが、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。と同時に皆さん、イエス様はですね、瞳のように私を守り、あなたの翼の陰に隠してくださいと、これも祈られたんではないかと思うんですね。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。そして聖書には書いてないですね、瞳のように私を守り、あなたの翼の陰に隠してくださいと祈られた。ひなが親鳥のですね、翼の中に隠れるように、キリストご自身もこの御言葉を祈られ、父なる神のですね、翼の中に身を寄せておられたんではないかと思うんですね。そしてイエス様が最後に言われた言葉ですね、十字架上の最後の言葉は、イエスはこの葡萄酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。これはヨハネの19-30の言葉ですね。十字架上の最後の言葉、成し遂げられたと言われたんですね。横から見た十字架、まあ、下からでもいいです、横から見た十字架、罪を許す神の実験台、十字架の御業、神の救いの計画が成し遂げられた、完成したと言われたんです。私たちも試練、試みにあって行き詰まることがあるかも分かりませんが、これは私たちの信仰を強め、成長させるための訓練であり、神様は、ね、必ず、ね、逃れる道もこう備えてくださいます。大切なことは神に、ね、従うということですね。神に従う、そして神様を褒めたたえて生活いたしましょう。自分の思い通りに行く、あ、これは神様の祝福だ、自分は恵まれている、ハレルヤ、これは全くの大嘘なんですね。本当は自分の思い通りに行くことがね、恵みであり祝福でも何でもありません。やはり大切なことはね、神様に従って、そして苦しい中であっても、自分の人生にどのようなことが起ころうても神様を賛美し称える、その時にそこが神礼拝賛美の場所として変えられるんですね。そして私たちを神の実験台として生かして用いてくださいます。もう一度横から見た十字架、これをですねお読みして終わりたいと思います。どうぞ一緒にね、大きな声でね、一緒にお読みいたしましょう。はい。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。はい、ありがとうございました。お祈りいたしましょう。神様、あなたがこのところに十字架を掲げてくださって、私たちをあなたの愛の命の神様、慰めの希望の袋に入れてくださってありがとうございます。日々神様、あなたの愛の御翼のもとに駆け込みたいです。日々あなたの御翼に身を寄せたいです。どうぞ私たちを受け入れてください。そして私たちもイエス様が 歩まれた十字架の道を、ゴルゴダの道を共に歩むことができる幸いを分け与えてください。今日も生きて働いてくださりありがとうございます。どうぞお一人お一人の信仰を祝福し、神様引き上げ、神の罪の許しの実験台として生きるものとしてください。あなたが輝いてくださってありがとうございます。どうか新しい一週間、いや地上の歩みが主キリストと共に神様歩むことができるように導いてください。聖書の御言葉を感謝します。愛するお一人お一人の礼拝の家に感謝します。主キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。